主は皆さんと共に。マルコによる福音。
主に栄光。
その時イエスと弟子たちはガリラを通って行った。しかしイエスは人に気づかれるのを好まれなかった。それは弟子たちに、人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて三日の後に復活すると言っておられたからである。弟子たちはこの言葉が分からなかったが、怖くて尋ねられなかった。一行はカファルナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに、途中で何を議論していたのかとお尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り、十二人を呼び寄せて言われた。一番先になりたいものはすべての人の後になり、すべての人に仕えるものになりなさい。そして一人の子供を手を取って彼らの真ん中に立たせ、抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて、私をお使わしになった方を受け入れるのである。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞ。まあ、イエス様は、ガリラヤから、活動を始めて、メシアとしてですね、いろいろな働きを、病人を癒したり、罪人の改心を招いたりするわけですが、でも途中から彼の、なんとか行動というのはですね、変わってくることになる。マルコの福音書ではこの8章からですが、十字架に向かうというですね、決意をして、そして自分が十字架で上で亡くなって、そして3日の後に復活するというですね、自分自身の使命をより明確に、自分のなすべきことをはっきりとこう語るように彼が語るわけですね。ただ弟子たちの方は、その本当の意味が分からなかったので、今日の箇所では怖くて尋ねられなかったというふうに書いてありますが、いずれにせよイエス様自身は、弟子たちが分かっていようが分かっていまいが、自分に与えられた使命を具体的に果たすというですね、そういう道をこの歩まれるわけですね。このイエス様の断固とした態度というか、自分の人生にこう責任を持って生きている、この姿を、よく見たいというふうに思います。弟子たちの方はもう全くこの意味がわからないんで、怖くて尋ねない どころか誰が一番偉いかとですね、いう勝手な議論をして、全く違うふうに言ってしまってたわけですが、イエス様自身はそのポイントをずらさずに自分に与えられている道をこう歩んだというふうに描かれているわけですね。結局のところ、私たちに自身に大事なことの一つは、やはり自分が何にかけて生きていくのか、自分の人生のポイントは一体どこにあるのかということを見極めて、でそれをに向かって決然とこの歩んでいく決意というかですね、そういうものは非常に必要じゃないかという気がしています。というのは、現代は非常に難しい、ある意味で自由がある分難しい時代だという気はやっぱりするんですが、僕の好きなコマーシャルで、大和証券のコマーシャルっていうですね、そのテレビで特に BS かなんかでよくやってて、しょっちゅう見てたんですけど、心理学者がなんか出てきてですね、実験するんですけど、乳母車を売り場でですね、その乳母車を4つぐらい置いとくと、人は来てですね、でその4つぐらいから選択して買うんですよね。買って買えるんですが、20個並べたら乳母車をですね、 誰も買わないというね、選択肢が多すぎて決められないんですよね、20個も並んでると。だからこうそのうろうろあっち見たりこっち見たりするんだけど、決定的に決められないから、そこから去っていくというですね、そういうあのコマーシャルで、つまり不思議なんですけど、選択肢が多いと人間決められないというね、で選択肢が少ないと人間は選ぶことができるっていう、そういうあのなんていうか人間の心理をついてるですけど、まあ、昔に比べて今の若い人たちはやっぱ選択肢が多いんですよね。ある意味で選ぼうと思えば何でもできるものではあるんですが、逆になんか選択肢が多すぎて、その乳母車が20台並んでいるのと同じで、こう決めにくいというのかな、あの3つぐらいしかなかったらもうそのどれかしか選べなかったらもう選ばざるを得ないんだけど、20ぐらいあるとですね、なかなか決めることが難しいというのはやっぱり現代の一つの、まあ、傾向ではないかというふうにように感じはしますね。だからこう人生をかけて決めていく、自分の人生全体をですね、結構難しいようには思いますね。だから実は僕はそういうことをあの飲み屋さんに行ってですね、でそれがまたメニューがすごい多いんですよね。ドリンクの種類ですらもう山のようにあって、もうどれ選んでいいかわからない、まあ、だから大体とりあえずはって言ってなんかこうとりあえずこれこれとこれと注文するわけですが、なんか下手したら私たちの人生全体がとりあえずになっちゃう可能性もあって、まあ、とりあえずとりあえずって選んでる間に一番重要な選びを、まあ、し損なってしまう可能性もなきにしもあらずだということですね。まあイエス様が十字架にかかるということを選ぶってことはもう大変だったと思いますが、まあ、もっと長生きしてたくさんの人に布教すればいいとかいろんな可能性はいっぱいあったのに、たった3年間しか布教しないで十字架にかかるというですね、ある特殊な選びをまあするわけですね。でもそれは弟子たちにとって全く理解できなかったし、イエス自身も決断は実際は楽ではなかったと思われますが、まあ、私たち一人一人もある決断を持って自分の人生をあの 歩まなければならないということも、まあ、実際確かなことだと思いますね。で、その大和証券のもう一つのコマーシャルがまた面白くて、まあ、別バージョンなんだけど、である少年がですね、まあ、子供の少年があの雑貨屋さんでバイトしてる女の子に恋をするんですね。でもその告白ができない、だから毎日行っちゃ物を買うんだけど結局何も言えずに帰っちゃって、である日行ったらもうその少女が引っ越しちゃってて、おばさんが店番しててですね、でその少年ががっかりするというコマーシャルなんですが、でそこで あれなんです、その心理学者が言うんですよね、人が一番後悔するのは何か、したことよりもしなかったことに人間が一番後悔するっていうことを、まあ、言ってるんですよね。まあそれもそうかもしれない、そうでないかもしれない、わからないけど、でも実際は、まあ、彼が言うにはしたことよりもしなかったことに人間は一番最大の後悔を感じると、まあ 言うんですよね。まあ本当に大事なことをもし自分たちの人生でしなければそれは大きな後悔になる可能性は、まあ、あると思いますよね。やって失敗することは、やってみてそれを失敗することは、それは実際1回はやってるから後悔は少ない、まあ、もちろんそれでも人間後悔すると思いますけど、なんである失敗しちゃったか当然あれでしょうけど、でも最大の後悔はしなかったことに最大 あの後悔が残るというふうに、まあ、言っていて、まあ、それはそうかもしれない。イエス様がもし十字架にかかっていなかったとしたら、それは大きな後悔だったのは間違いないだろうと思いますが、まあ私たちはイエス様の生き方を前にして、あれ自分自身に正直に問うた中で結局何を選ぶのかということですね。 まあ、昨日はちょっとこの中の数人の人と、まあ、殉教の地に行ったんですけど、やはり 殉教した人は実際上後悔はなかったと思いますが、でも実際やっぱり一番後悔したのは間違いなく殉教を選ばなくて途中で転んだ人だと思いますね。途中で信仰してた人の後悔は一生涯大きかったと思いますね。それは人間的には分かりますけれども、殉教した人は確かに、まあ、苦しかったのは苦しかったでしょうけど、後悔のあった人生ではなかったのは間違いないと思うんですね。そこで何か自分を尽くしたっていうことがはっきりと現れているんですね。ただもちろん私たちは難しい、何に本当に尽くしたらいいのか、20個ある馬車から選ばなければならないから何に本当に自分をかけていくのかっていうことは、まあ、実際難しい。でもそれだけの自由が与えられているってことは喜びでも、まあ、恵みでもあるわけですが、チャレンジでもあるだろうと思いますね。まあ、その中で私たちが、まあ、一番後悔のないものをやっぱり最終的に選択できるようにということはやっぱ思いますね。やっぱり神様が私たちに望んでいるのは明らかにやっぱ幸せに生きがいを持って生き生きと生きれることだというのは間違いないと思いますね。トータルで考えてね、ある時しんどい時はいくらでも当然いろいろあると思いますがトータルで自分の人生がやりがいと生きがいがあったと言えるようなそういうものが歩めるかどうか、まあ、それは毎日の選択にもかかってるし、人生全体をどう生きるかという選択にも当然、まあ、かかってるというふうに思われますね。まあ私たちが、まあ、本当の意味で自分らしく、まあ、本当の意味で自分が心の底で願っているようなことを自分の人生で成し遂げていけるようにできればやっぱ神様が本当に私に願っていることが分かって、まあ、それを果たしていくことができる、まあ、そういう恵みを願いたいと思います。